それでは、ちょっと時間が押してますので、すぐ聖書に入りたいと思います。マルコの11章の22節から思ってみます。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。今、繰り返し繰り返し、信じるということが言われています。で、じゃあ何を信じるかというと、言うまでもなく神を信じるんですけど、聖書の神様ね。日本人は神というと、あれですけど、まあ、英語で大文字のガって、聖書の神様を信じるんですが、じゃあ神を信じるって具体的にどういうことかって時に、この時はこういうふうに言われています。23節。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、この中で疑う、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになりますと。まあ、ここで言われるのはよく告白とか宣言ですね。それをしなさいということですね。その通りになると信じたらそうなるよということなんですけど、山に向かって海に入れと言って、それを疑わないで信じることは難しいと思うんですね。で、まあ、よく疑わないで信じるときに立つというふうに言われますけど、今日はちょっと違う視点でお話をしたいんですが、これ、神から言葉を与えられて、そして語る。神から言葉を与えられて宣言する。神から言葉を与えられたそれを信じるんですね。その時にこれが起こる。例えばペテロが水の上を歩いたマタイ14章のところありますが、あの時ペテロは、まあ、漁師でしたけれども、海の中でね、ガリラヤ湖で船がね、こう大変な状況、嵐の中で大変だった。その時に、あ、もうまた順調でもすごいですね。その時にですね、イエス様は夜中の3時頃歩いてくるわけですね、水の上ね。で、まさかイエス様は水の上歩いてくると思わないから幽霊だと思った。当時外来湖の会場に幽霊が出ると言われたからね。そしたら、いや、しっかりしなさい、私だって言ってくれたので、イエス様だと分かった。その時ペテロは言うんですよね、もしあなたでしたらここまで私に来いと言ってくださいって言ってね、すごい大胆だと思うんですけどね。で、そしたらイエス様は来なさいって言った。来なさいって言葉を彼は信じたんです。ただむやみやたらに歩きたいから行きますって言ったんじゃなくて、私は歩けるって宣言して言ったんじゃなくて、来なさいって言葉をイエス様は言ったので、その来なさいって言葉を信じてペテロは船から出たんです。で、小市君が教えてくれました、ね。小市君っていうのは飲み山さんの長男ですけどね。小市君聞いてますかって言ってね、小市君はですね、漁師だったんですね、かってね、教えてくれたんですね。木原さんってね、嵐の海でね、船にいればね、守られるんですって。でも嵐の海の中を船から出るってことはね、これは死を意味しますって、自殺行為ですよって言ったんです、ね。そうなんですかって、もう船に乗ってれば分かるって。だから漁師がどんな嵐でも船の中にいるなら守られるけど、船から出たら嵐の時は死だって。でもこのペテロはイエス様が来なさいって言ったので、この時まだ静まってないからね、嵐の中でイエス様が来なさいって言った時に、彼はその船から出たんですね。船から出たって書いてあるから船から出たんですね。これすごいですよね。つまり本当に彼はその言葉を信じたんだ。まあ、その後溺れてしまいますけど、その話がよくされるんですけども、でもその後また助かりません。今日はちょっとそこは置いといて、まず彼は来なさいっていうことを信じて踏み込んだんです。で、本当に歩けたんです。だ、その後ね、波を見てしまって、風を聞いて波を見たんですよね。それで沈んじゃうんですけども、でも言葉を信じた時彼はできたんです。もし神様が山に向かって動けて言いなさいって言ったら、この山を動かすというなら、言った時奇跡が起こります。でも私が願っても山は動きません。山は動かたること山のことしというのです。でも神様がおっしゃるなら、神様がおっしゃるならそうなる。例えば秋元牧師はよくベニヤミンのことを言いますけれども、ベニヤミン君が病気だった時に、難病して受けた時に家帰ってきて感謝をした。そして治らないでも栄光を表すし、治っても栄光を表す、神は祝福者はなさらないと信じた。その通りです、聖書に書いてあるから。でもその後に父親だから当然治るようにと祈ったら、癒すって言葉が来た。癒すってね、言葉が、で、言葉が来た時初めて癒されるって信じたんです。そしてみんなに宣言し始めた。癒されるってね、こういう状況でこういう状況で癒されますよって言い始めた。大事なところなんですよ。多くの人は言葉を受ける前に自分でこう言って、意識も思い込もうとするけど、無理です。思い込もうとしたって、神からの言葉が私たち信仰を与えるんです。でどうぞ神のことを受けてください。もちろんね、受けなくたって適用できる言葉いっぱいあります、確かに。でも今日は特に語られる言葉ってことをお話したいんですね。神はあなたに語られます。あなたを愛しているから。で、さっきの来なさいのところでね、何度お話しましたけど、うちの四女の祈りがですね、大学に合格した時、合格はしたんだけども、で入学金も払ったんだけど、 学費が全然払えないって高すぎて、それでその時にまだ確信がなかった、大学に行くことは院に行く方がいいと思ったけど確信がなかったので、神様に求めた必死に、本当に神様の確認くださいって言ったら、ヤングレハイでですね、アンテオキのペトロ・クボタ牧師が、ペトロだからペトロを話したのかもしれませんがですね、来なさいって説教したんですよ、あそこ来なさいって、その来なさいって言葉がここに飛び込んできて、はっきり神から語りかけた、あ、来なさい、そうか、神様来なさいとおっしゃるんだから、これは見っこれよかったと思って、嬉しかった。そしてそれなら神様来なさいって言うんだから絶対備えられると本当に信じた。そして十一献金しちゃったんですね、学費の十一献金ね。もう今日具体的なこと言いませんけど、よくやるなと思いますよね、学生だったらすごい額ですけど、ね、で本当にその支払い日の当日にその額が完全に満ちて支払いちゃったんですね。言葉ですよ、言葉を信じるんです。どうぞ皆さん、あの神を信じるって具体的には神があなたに語ってくださる言葉、そこに立つんです。告白なんでもすりゃいいってことじゃないんですよ、神が与えられた言葉を告白するんですよ。だから神が惑わせることなく御心の結婚をするって言われたら、惑わすことなく御心の結婚をするって告白するんですね。神が言われたんですよね。自分の願いや希望ってことじゃなくて、もちろん願いや希望言っていいんですよ、言っていいんだけども、あの神様に語られたとき、それは確かにそうなるんです。それをそこを信じるんです。これ分かりますかね。これが大事なのね。今日一つ目ね、このことをね言われたの。それで二つ目にね、次、だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でも捨て抜けたと信じなさい、そうすればその通りになります。これも何でも、何でもって書いてあるから何でもなんですけど、大前提に御心ならばってあるんですね。それはそれが分かるところは第一ヨハネの5章14節、第一ヨハネの5章14節ですね。それは14節だったっけ、第一ヨハネの5章の14節、何事でも 神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信ですと。だから、御心にかなう願いをするなら願いを聞いてくださるという、これこそ神で、その次には15節には、私の願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。一緒でしょ、受けたと信じる、同じことなんです、これ。そうですね、だから御心にかなう願いしたら絶対答えられる、それとも受けたと信じる、まだ受けてなくても受けたと信じなさいということなんですね。でもポイントは御心にかなう願いで、じゃあ御心にかなう願いって何かっていうと、どうやって分かるんですか、御心って。御言葉ですよ、神がおっしゃったら御心に決まってるんですよ。神が言ってはいいし、ダメだったらダメだし、そして神様の御言葉を通して確認ができたらもう御心なんだから、言葉なんだ、神の言葉によって御心を確認できるんですね。例えば秋元牧師はね、神から言われたわけですよね、パトモスに家族できなさいって。でも彼は無理だと思った、お金かかるからね。でも神から行きなさい、神から言われたことでしょ。でも無理だと思って、祈ってなかったら神様祈ってませんねって言われたんで、悔い改めて、あ、すいません祈ってませんでした、もう祈ってことないこと、祈ってないこと自体が不信仰だからね。で神様、家族で家族行きますよって祈った、祈りながらここら辺で大丈夫かなと思ったっていう。でも神から行きなさいと言われたってことは、神様から言われたんだから御心ですよね。そしてそれを求めたら来ちゃったわけですよね。それで家族で行ったわけですよね。わかりますかね。神から来る、御心は神から来るのは御心決まってるんですね。先日ですね、人吉に行ってきた、ね、人吉はね、あのハミリはですね、神の奇跡だらけなんですね。もうちょっとね、もう奇跡のハミリ、私言いましたよね、あなたのうちはね、なんか連続テレビドラマができるって、半年や今日はね、1年でも持つぞって言ったらね、で多分野川さんが言ってました、そう思うって。もう本当になんか立派、うまい、ちゃんと作る人がやってくれたらね、うちの家族はできると思うんですけど、木原牧師とか言われてました ね、九州作りたいです ね、それぐらいね、いろいろ問題があったってこと、逆に言えばね。だけどね、それで最近ですね、村上夫人の方ね、例えば村上夫人の方、ね、奥さんの方が車がもうボロッチンですね。でお母さんが熊本で自慢人吉だから、お母さんのところまで行って、お父さん、お父さんもお年寄りで、お年寄りの父親だな、高齢者で、それでいろいろ行かないといけない。でも自分の車じゃもうとてもダメだから、娘さんの車を借りて行ってると、申し訳ないということで、それでやっぱりその車でちょっと困るから新規に乗ってた、ね、で白い K の番で燃費がいいのって言ってた。でその時にただ自分の願いっていうんじゃなくて本当に心っていうのを求めた時に、あこれね、地方に住んでると一人一台になると大変なんです、ね、みんな仕事ちゃんと行ってこうね行くのにあちこち行くのにね、だから俺でね祈った、だからね、あ御心だって確認できたみたいですね。これすごいですよ神様っていうのは。あのね突然ね近くのね車屋さんから電話がってきたんですよ突然ね。それで車を取りに来てくださいって言ったらはって言ったらですね、いやもう全部支払い終わっています、白い、ワゴンがあるって分かるかな、鈴木のすごく私の欲しい車ですけどね、ワゴンがあるの車があって、で去年の車ですと、1年前の車、走った走行距離はまだ4000キロ、分かる人は分かりますけど、全然新車同様なんですよ。たった4000キロしか走ってない去年の車で、ワゴン R でハイブリッドなんです。それただ、クリスチャンじゃないみたいですね。それくれた人はなんか、ノンクリスチャンみたいです。すごいね。言ってましたかね、村上牧師が。あのね、私まず村上牧師、村上牧師あんまり感動してね、今まで求めなかったけど車もこの前求めたらついに与えられてね、よかったっても感動して言ったのにね、いやもう私なんか暗いものになりませんよって言ってね、もう新車どうよとか言ってね、なんか奥さんに本人村上牧師一生懸命言って感動してね、やっぱもう奥さんは負けますねとか言ってなんか分かるですね、見心にかなうと答えられちゃうんです。で見心にかなっていうのは、ね、答えられるんだけどね、一つね、御心にかなわない理由はね、あまりにも小さい求めをしたりね、神をね、あと天皇家に行くときに100円アイス持って行ったら失礼でしょ。天皇家に行ったときに100円アイスが出てくると期待したら、ものすごく失礼でしょ。言ってること分かりますか？立派な人に招かれて、なんていうかな、ジョイフルだったらね、ジョイフル好きな人はごめんなさいね言うことがありますかね、コースかなんかになるでしょう。神様に対してあまりにもね、そのいや本当に好きだったらそれでもいいんですけど、なんて言ったようなこう神様に対して無理だと思ってて求めが小さい方がいるんです。それは不信仰以外何のものでもありませんね。で御心っていうのはね、そんなに小さくない、あなたにとって一番素晴らしいもの、高いか安いかじゃないですよ、一番素晴らしいもの、今のあなたに一番良いものなんです。でも多くの人は一番良いものじゃなくて3番目4番目5番目を求めるんですね。私は父はねとっても良かったの、父がね買う時にね言うんですね、一回安物買いの出主体になるなって言ってね、高いか安いかじゃなくて今お前が一番欲しいもの、お前に一番いいものは何なんだって、それを買いなさいってよく言われたんです。で子供にもそうやって言うんですけど、神様は本当にその最善のものをくださるんですよ。わかりますかね、そこをね、しててくださいね。こちらの不信仰のように、2番目、3番目、まあ、2番目、3番目はまだましだけど、5番目、6番目のものを受けないようにね。で、逆にじゃあ出かけりゃいいかってそうじゃないですよ。いいですか、御心なんで、御心ってのは常にあなたにとって最善なんです。そこをね、どうぞね、知っててほしいと思いますね。で、それが2つ目ね。そして最後に、ね、あ、結構時間あったね。駆け足で話したから、今。最後に、マルコの11章の最後のところですね。ごめんなさい。引っ張ってとこない。あ、できました。この祈り言った後にね、なぜか25節でね、許しが出てくるんです。また立って祈ってるとき、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天のあなた方の血もあなた方の血も許してくださいますと。神を信じなさいって言って、山を浮かす信仰ですよね。告白のことを言って。そして祈って求めなさい、受けたと信じなさいって言って、受けたという信仰ですね。どっちもさっき言いました、御心ならって。それは神の言葉です。神の言葉を受けたなら、神の言葉があるなら、御心だし、神の言葉があるなら、山も動く。って話をして、そして今度祈り、いきなり許しになるんですね。誰か恨んでたら許しなさいよって。どうしてかというと、誰かを恨んだまま、許さないまま祈るとき、祈りが届かないのです。どうしてか、私たちは十字架によって、許されて神のことをされたんです。あなたは許されています。悔い改めないのはまずいです。悔い改めてくださいね。神様の前にね、罪を認めてね、もう許されてるんですけども、悔い改めないとその許しを受け取れないからね、悔 悔やめて許されてる、完全に許されてる、あなたは許されたわけですよ。だから神の子供として父なる神様にもう大胆に祈れるし、ね、御心にかなったことならもう本当に山だって浮かせる、神様言われたら水の上でも歩けるっていうね、すごいことなんですよこれね。ところがそうやって神様許されていながら誰かを許さない、あいつだけは許さない、恨んでるって書いてますね。恨んでたとする、そうするとこの十字架を受けた恵みをこう自分は許さないでいると、私たちこのせっかく十字架で受けた恵みを失うことになる。他のところで言ってますよね、あの許しなさい、そうすれば天の地もあなたを許してくださいます、ね、マタイの6章だったかな、三条席も言ってますよね。で許さないと許され、そうです、そうなるとこの十字架の恵みがストップするわけです。皆さん、十字架の恵みがなくなって我々が祈りかけるなんて思わないでください。我々はあの受ける価値があるはずもなくっていう、ね、いつもあの泣かれる方がいますけども、我々受ける価値なんて本当にないんですよ。いや、あなたに比べて私はまして 100% 認めます、マシなだけです、マシなだけで全然価値ありません、はっきり言いますけど。十字架がなかった私たちは死なる神様に祈ることすらできない、全く無理なんです。そんなのはこの十字架なしにはありえないんです。その十字架の恵みを受けるのは許されたからなんです。我々が許すとき、その許しの恵みがダーッと流れるんです。祈りが応えられない一番大きな理由はね、誰かを許しないときなんです。恨んでるときなんです。それは最大の罪なんです。罪だから悔い改めればいいんです。神様本当にすいませんってね、あの許せませんってね、あのね、恨んでますってね、悔い改めて、そして神様に求めるんです、許す力を。神心にかなってるから、ね、そして許していくときに私たちは今度は流れ出すんですね。で、これ求めなさいのときもね、確か許しがね、かかってきたけど、ここでもまた許しなんですよね。祈りのところに結構ね、すぐじゃなくても、そのちょっとその前後にね、聖書を見たら許しの問題出てくるんでしょっちゅう。どうしてかって。許すことによって私は十字架の恵みの中に入れる。その時私たちの祈りは怖いほど聞かれるんです。どうぞね、これね、あの覚えてほしいというふうに思いますね。まあ、そのことをね、ぜひね、知ってほしいと思いますね。で、今日ちょっと早めに終わるんですね。この後ね、大事な、ね、映像があるからですね。終わりますって言うとね、パッと起きられた方がいらっしゃいますけどもね。許しながら説教しないといけないですね。で、どうぞあのね、今日はね、なんかね、一つはね、その言葉、神の言葉に立ちなさい、神の言葉を受けなさい、神の言葉を聞き、神の言葉を受けなさい、その言葉に立って祈るなら答えられ、その言葉を告白するときに山だって動くし、その言葉を受けるとき、その言葉に立って祈るなら祈りを答えられるってことなんですね。このことをね、私はすごく今日導かれたんですね。で、これから奇跡がたくさん起こってくるでしょうけど、神から言葉をいただいてください。その神の言葉に立って告白し、その神の言葉に立って祈るときに不可能の山は動きますし、奇跡は起こってまいります。ただしその時に大前提に、そのもし誰か許せない人がいたら、あったら許してほしいんですね。で、許せないとき自分を責めないで、サタンもいますし、私たち罪人だから、罪人だからカチンと来るんです、ね、カチンと来ちゃうんですね、我々はね。それとあと、あのサタンがいるから、こうね、こう許せないとか、もう腹が立つことを起こすんです ね。自分に対して許せない人もいますね、真面目な人はね。許してあげてね、神が許してくださった自分を許さないのは傲慢ですよ。そしてでもそれはだから起こるんです。別にそうなった時に、ああなんて思わなくて、あ、私はやっぱり罪人なんだなって、本当にサタンいるなと思って、そこで神様前に出て悔い改めて、主の助けを求めて許していくと許せちゃうんですよね。その時に主の力が流れるんですね。もう今日は話しませんけど、いつも私が話す人、トマス・ムーティの話を覚えてるでしょ。トマス・ムーティはレオン戦いの器で、開拓で神学者の時に900人やったかな、野村かなんかに行って、イスラムね、どんなに伝道してもダメで、石投げられて3回焼かれて、もう本当にあのどんなに例の縛りをしても、宣言をしても断食してもダメだったけど、フォーギブネス、許しなさい許しなさいって神に言われて、ね、で許すわけですよね。あの彼らは許してほしいと思ってないじゃないかって言ったけど、神様が十字架にかかるとき、 誰も私に許しを求めていなかったって言ったんですね。それで彼はそれで分かって許しを宣言して、これ自分から愛をもっ、ね、こう接していくわけですよ。そしたらまたその手弾かれてね、それでも毎日許し続けて神様の前にやっていくと、3ヶ月後に一人救われた、一人ね。そこからダダダダダダーッと救われてね、その村全部クリスチャンになったんですね。これ現実の話ですよ。断食をどんなにしても、どんなに霊を縛っても何も起こらなかった町で、本当に許しを宣言して許し続けて、そして3ヶ月後一人救われた。その一人から村が全部救われた。これね、長崎で語られたメッセージなんです。すごいね、私メッセージだと思ってるんです。これ長崎の許しなんですよ。原爆を受けた町ですからね。許すときに実はね、祈りは聞かれるんです。これ、ね、許してない人がいたら、ね、落ち込むんじゃなくて、ね、ダメだと思うんじゃなくて、神の前に正直に認めて、罪を認めて、悔い改めて、神から力をいただいて、恵みをいただいて、許して、そして大胆に求めましょう。神が言葉をくださったらためらうことなく大胆に求めてください。主はそれをなされますね。ここに信仰の町ができるんですね。神が言葉をくださったから。でも皆さん、大きく許してください そうですね。そして大胆に求めましょう。そして大胆に宣言しましょう。神様の技が現れてきます。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。一人一人が本当に神様のこの言葉に立って、神から言葉をいただいて大胆に告白し、また神の御心を言葉によって確認し、大胆に祈り、そして受けたと信じて進んでいくことができるように、また父様、その土台に許しを置いて進めていくことができるように、どうぞ導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天の様、一人一人の願いと求めに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。イエス・キリストによって膝の痛みを完全に消えてなくなれ、指先にある痛みをイエスによって消えてなくなれ。なんか肌が荒れてるって人ですね、それはね、肌っていうのはなんか心に問題があるので、あなたはそれに気づいています。それを神の前に持ち出しなさい。自分を責めてはいけません。人を責めてもいけません。神の前に持ち出しなさい。すると主が示してくださり、教えてくださることがあります。その言葉を信じて従っていくときに、心が健やかになり、そしてその結果として肌もなんか問題がなくなってくるとおっしゃいます。耳鳴りがひどい方、イエス・キリストによって命ずる、耳鳴りを消えてなくなれ。イエスさんって耳鳴りを完全に去れよ。耳鳴りを持たせてきた足切れよ。イエスさんって命ずる、その人の力を出ていけ。背中が痛んでる方ですね、今日のメッセージじゃないですけど、ちょっと許せない、恨んでる人がいますけど、許しを宣言してください。その中でその背中の痛みが消えていきます。人を恐れてはいけません。私があなたと共にいる。私と共に進みなさい。私があなたの盾となるとおっしゃいます。感謝します。ありがとうございます。イエス様、お名前によってお祈りします。アメン。どうぞお待ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。青き恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今もの地元ご支援までも豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをいただく前に、今日は